主イエスキリストの御名を歌います。それでは、長崎カリスマ聖会を始めてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。女神会する天道様、今日こうして私を集めてくださり、この聖会の時を持つことができることをありがとうございます。その名の実質を豊かに表し、聖様の豊かな祝福とご臨在をもって導いてくださいますように心からお願いいたします。これからの時を間にお祈りし、間に期待いたします。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。ご臨在しておられます神様にまず感謝を持って始めてまいりましょう。ハレルヤ。それでは賛美を持って主を礼拝してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
それではお立ちになることのできになる方はぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。
褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ホサナ栄光を捧げよう、ハレルヤホサナ、イエスは勝利の主。
もう一度賛美しましょう。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りて主を褒めたたえよう。
手を叩いて、
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ハレルヤホサナ栄光を捧げよう、ハレルヤホサナ、イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主、
イエスは、
イエスは勝利の主。
アーメン。しっかりしましょう。
ハレルヤ。
あなたに信頼し
私はこの群れ全体の網においてもあなた方一人一人の網においても、この時という事柄を示していくと幸せられます。これから時が重要になり、また私の時にあなた方は私の言葉にこの従っていきなさいと幸せられます。
最後の働きの中であなた方は聖霊に満たされること、聖霊の注ぎかけをさえ求めていきなさいと主張されます。この賛美の臨在がさらに引き上げられ、また聖霊の働きが力強く表され、癒し奇跡の技が伴っていくようになると主張されます。聖霊における油注ぎを豊かに注がれてくるように、さえ熱心になって祈り求めていきなさいと主張されます。
この私があなた方と共にいると言われます。この教会の力を受けてこの進んでいきなさい。私は教会の力をさらにこう強く表していこうとやれます。
私はあなた方をこの永遠に向かって一歩一歩を導いていると幸せられます。それ永遠に目を向け、また私が導く道を一人一人がまた各教会において歩んでいきなさいと幸せられます。私は真に価値あることのために、またこの終わりのために時にあなた方をたっとく用いていくと幸せられます。
愛する天の父様、この賛美の時を感謝いたします。予言の言葉ありがとうございます。どうぞ続いていく、このカリスマ聖歌をあなたが豊かに祝福してください。イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それでは続きましてショートメッセージの時をお持ちしてまいりたいと思います。命の冠福岡教会のイスラエル子育て恵み牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。感謝します。命の冠福岡教会の小須田です。それではショートメッセージですね、短くメッセージを取り継ぎさせていただきます。すいません。すいません、ちょっと目が、すいません、目がしました。それではですね、使徒の働きの8章をお開きください。26節をお読みいたします。3番の方は243ページになります。ところが、すみません、使徒の働きの8章の26節ですね、お読みします。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この御言葉の時をありがとうございます。今日も主が必要なことを語らせ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん改めましてこんばんは。またオンラインの方、あなたおはようございます、こんにちは、こんばんは。感謝します。ですね、賛美大会に本当に出させていただいて、すごく素晴らしい賛美を聞かせていただいて、本当にこう感謝でした。今日はですね、御言葉に先入っていきたいと思うんですけども、もうすぐ感謝と賛美リバイバルキャンプが使わされていきますけども、1906年にそのボニーブラハウスでそのから聖霊の働きが始まって、後雨の働きが始まったんですけど、10年後にこうちょっと止まって、でその時にまたあと100年後にまた来るっていう、そういうですね、示しがあったということなんですけども、もちろんその予言は吟味をしなくちゃいけないですし、確認をしなくちゃいけないですけども、私たちの群れでそのリバイバルが始まりましたという言葉が与えられて、働きがですね、今進んでいる中で、この今年の感謝と賛美リバイバルキャンプというのはすごく大きな、この聖霊の働きが始まってくる時ではないかなということを皆さんもですね、期待しておられると思うんですね。で、使徒の働きを今日ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、なんか聖霊の働きとともにいろんなことが起こっているなということを見ることができるわけですね。8章ではその、シモンっていうその魔術をやっている人がいて、救われたんですけども、すごい奇跡や聖霊のバプテスマを受ける人たちがいるのは それを見て驚いて、まあ、私が手を置いた人が誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいとかですね、お金を持ってきてそういうことを言い始める方とかですね、もちろんそれはペトロが退けたわけですけれども、いろんなことが起こってくるんだなということをですね、聖霊の働きとともに思うわけです。そしてまた今日のところ、さっきお読みしましたそのピリポのところなんですけれども、主の使いがピリポに向かってこういったところがってあるんですけれども、ここはすごく祝福されていてですね、サマリアでたくさんの人々の救いと癒しと奇跡が起こって働きが起こっている中で、突然神様が、立って南に行きなさいってこう、まあ、荒れ果てている、というですね、ところにこう行きなさいっていうふうにこう言われるわけですね。で、こうすごく祝福されている中でですね、行くっていうのはやはりこう、なんでっていうふうに思ってしまうでしょうし、と思うんですけども、ピリポはその従っていったわけですね。でこの後そのエチオピア人の宦官がいて、その方が本当にこう求道者で求めていてですね、でその方に福音を語るんですけども、まあ、馬車にその方が乗っていてですね、あの馬車と一緒に行きなさいって御霊が言うわけですけど、でピリポがこう走っていったって言うんですね。でピリポっていう人は従順だなと思うんですね。なんで私だったらですね、なんで私が走って馬車と一緒に走らなくちゃいけないのかとかですね、なんか文句言っちゃいそうな感じな、精霊が注がれたらそういうことないとは思うんですけど、ですね、でもここでは彼は従っていくんですね。そして本当にこう求道しているピリポに、すみません、宦官の方に対して福音をイエス様のことを正確に伝えることができて、そして洗礼を受けて、そして救われて洗礼を受けて、そして喜びに満たされて帰っていったということがですね書かれています。だから本当にこう聖霊の働きが始まってくるときに、こう聖霊に私たちが従うということが本当に重要なんだなということを、この箇所からですね見ることができます。で今ちょっと私の箇所を短くさせていただきたいんですけど、今コールセンターで働いてアルバイトをしてるんですね。である商品を、まあ、健康食品なんですけど、こう売るっていうセールスの仕事をしているんですけども、で、まあ、最近だんだん分かってきたことがありまして、その妻が休みの日はですね、成績がいいんですね。でいつもその超低空飛行の私なんですけども、ですね、まあ、クビにならないようにみたいな感じですね、一生懸命やってるんですけど、そうなんですね。で牧師であって話す仕事をしてるはずなんですけど、なんかそういう感じなんですね。 でも妻の休みの日はですね、なぜか自分がトップになるんですね。でそれがこう繰り返すので、だんだんなんかですね、あれと思い始めまして、でやっぱ妻が祈ってくれてる日は違うんだなっていうことをですね思いまして、私も妻のために祈んなくちゃいけないなってことをすごく今最近思っているわけなんですけれども、皆さんもそういうことよくあると思うんですけども、でまあ、そんなこんなでですね、1日疲れて帰ってくると、その恥ずかしい話なんですけど、人と喋る仕事をしている仕事なので、もう人と話したくないんですね帰ってくるとですね、誰とも話したくないし、もうなんかこうちょっと一人でいたいみたいな感じでですね、なってしまうんですけれども、でも電話がかかってくるんですね。私も教会 の部屋、家が事務所になってますの でそうすると最近ですね、精神的な病の方が次々に電話が来るんですね。それで話して救われてですね、またその方々がその家庭集会にですね始められたりとか、今なんかいろいろな形でこう始まってきてるんですね。で小賀とか今まで祈ってたところからもですね、応答があって、ネットを見て電話してきたとかですね、そういう方も起こされています。で正直なんかもう話したくないなとかですね、そういう状況なんですけど、その話すとですね、本当に自分も元気になってしまって、でですね、もう聖霊様の働きに本当に従っていかなくちゃいけないんだなということをすごく思わされております。でフィリポって人はすごく従順なんだなということをですね、方だなと思うんですけれども、自分が成功していても、またですね、疲れ切っていてですね、何もしたくないと思う時であったとしても、主に従うということをですね求め、またこれから聖霊の働きが始まってくるので、聖霊に従うということを求めていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
感謝いたします。ありがとうございました。それではここで神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、主に喜んで捧げてまいりましょう。
神と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。あれるあれる。スキファサキ。
それでは献金の感謝の祈りを司会者でさせていただきます。恵み会すべての父様、この捧げ物の時をありがとうございます。こうしてこの聖火の中で捧げる恵みをありがとうございます。この献金をあなたの御働きのために豊かに用いてくださり、捧げられましたお一人一人を、また各教会をますます神様の恵みに預からせてくださり、祝福をもって導いてください。この捧げ物の時を心から感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは伊沢木原誠牧師に賛美の後にメッセージを取り付いていただきます。
こんばんは、はい、こんばんは、オンラインの皆さん、おはようございます。こんばんは、こんにちは。それではまず賛美をしたいというふうに思います。よろしくお願いします。最初のやつを抜いて21番リバイバルが始まった、14番アンビシャス、それから、25番の聖霊の雨、その3曲でまずいきます、はい、リバイバルが始まった、アンビシャス、聖霊の雨の3曲でいきます。あ、もうちょっとこっち寄ろうか、狭いでしょ、そっち。大丈夫かな、大丈夫ですかね。はい、それではよろしくお願いします。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、扉が開かれた、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が上がった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった、始まったリバイバル、始まったリバリバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、
ハレルヤ。
14番 Ambitious。
感謝と賛美をいつも捧げよう。主が描いたストーリー計り知れないかな。大いなる計画心に刻もう。幻のない民は滅び去ってゆくから、すべて主の民よ大志を抱け。主の約束を信じて、すべての主の民よ大志を抱け。主が与えた夢は叶うから、 Be ambitious in God。全ての主の民よ大志を抱け。主の約束を信じて、全ての主の民よ大志を抱け。主が与えた夢は叶うから、Be ambitious in God。
25番の聖霊の雨を賛美して礼拝に入ります。
アーメン。
示されたこと、またそれぞれの教会、それぞれの人に語っておられる主の言葉に恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。私は御蔵の教会を通して大いなる収穫と刈り取りを具体的に表していこう。信仰の足を踏み出していきなさい。私はその足を豊かに祝福し、私の手を持って豊かな刈り取りを与えていこう。あなた方自身は非常に欠けを覚え、弱さを覚え、問いが満ちたにもかかわらず、私は何をしているのだろうか、どうしてこんなに足りないんだろうかと思いますが、その思いに振り回されてはいけません。にもかかわらず働く神に期待しなさい。私に信頼して、欠けのあるまま、足りないまま、恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。私が足りないところを追い、欠けを追い、愛と恵みを持って大いなる刈り取りと祝福を表していこうと主は仰せられます。
この思いがけない展開のただ中で、私は技を成すと主は言われます。ここからあなたは神の栄光を見ると主は言われます。
具体的に聞きなさい。今までとにかく群れに語られていることをとにかくやってきた、そういうところがありますが、なんか具体的に聞きなさい。あなたの使えている一人一人の教会、またあなた自身に語られるその声を具体的に聞きなさい。意味と確認は必要ですが、 神があなたに語り、あなたの教会に語ることがある。その言葉に大胆に踏み出していきなさい。私はそれぞれの召し、それぞれの教会を得た使命を群れ全体の中で具体的に開き表していこうと主は仰せられます。踏み出しなさい、恐れずに進みなさい。戦いは許されます。しかし私はあなた方、私にすがり、私に従うとき、従い続けるとき、勝利から勝利へ、栄光から栄光へと導いていくと主は仰せられます。白馬。聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。メッセージを心からありがとうございます。また賛美大会を心から感謝いたします。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。オンラインで礼拝されている方々、ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行きます。短い限られた時間ですが、必要なことを語り、この終わりの時代のために必要な備えと準備を与え、もうすでに始まっていますが、豊かな刈り取りと収穫を共に見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。ちょうど語ってください。どうぞこの者を地上で清め、聖で満たし、愛を持って真理を語らせてください。主に期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信願しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。今日をもちまして、一応北、南、長崎と3つの予選が終わりましたので、一応24次年枠の1つは決まってますので、25決まりまして、あとは次点枠のもう一つと特別枠が2つで、それで28位になるということになりますけれども、ぜひですね、で4月の3日の日に、東京カリスマ聖会がありますので、その日は避けて、その次の週の10日ぐらいに一応長崎で聖会をした後に抽選会をしようと思っています。そのつもりで行っていただければと思います。その時に今回の感謝と賛美リバイバルキャンプの報告会も兼ねてですね、3日の日は東京の方がやりますので、それを見た方がいいと思うので、10日の日にですね、今のところ私と、エリア山下牧師ご夫妻が行かれることになっていますよね。他いますか？私が聞いている範囲はまだいないんですけど、いたら教えてください。みんなで祈りますので、ね、だから証しをしてもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それで時間がないんで、本当はねハッピーテーブルの4分という映像を見たかったんですけど、ね、ちょっと時間がないかな。でも映像をするのは今の流れですからね。映像って見たい人、あ、いますね。じゃあ、はい、一瞬パッと行きましょう。私の話よりそっちがええどっていうことね。 はい、あの長くなりませんので絶対どんな遅くも9時5分で終わりますから、はい、お願いします。
ですけど一曲聴いていただきます。じゃあ誰がいけるんだっていう話になりますよね。誰もいけないんですよね。
4時間捧げたあなたの命が罪を許し、
本当に見えるものよりもはるかに確かで、自分の存在を本当に愛してくれてる人がいるんだってことを人は知ると生きていけるんだよね。必ず裁かれる、呪われる、罰を受ける。その罰と呪いと裁きを全部引き受けたのが十字架なの。よく十字架でとして知る人はいるけど、十字架は世界で一番惨めで汚くて最悪です。なぜそうなったか、あなたを私を愛したからです。
主が十字架で
昨日やって終わってすぐ作ったんで、まあ、あの急だったんですけども、中学3年生の男女39名、1年生もいたかな。そしてあとあのヨハネの友達が来て、あと山里ゴスペルクラブで残った人もおられまして、まあ、あの40名以上のノンクリスチャンがいまして、全部で80名ぐらい、80名いたと思いますね。で、しらけるかなと思ったら真剣に聞いておりまして、受け入れの時にあの、まあ、ヨハネ言ってましたけど、まあ、あの信じる人って言った時に、別に手を挙げろって言ったのに、一人がパッと手を挙げて何人かがちょっと手を挙げたんですね。そういうリアクションを期待してなかったんで、これは祈らなきゃいけないと思って、じゃあ、ね、あの 嫌だって人はやらなくていいよって、本当にその天国に来たい、そしてイエス様のことを信じてみようって思う人は祈ってみようってことで祈ったら、みんな祈ったんですよね、大きい声で。ああ、びっくりしました。で、男の子の方がはるかに多かったんです。で、私は男性が教会に増えてほしいといつも思ってましたし、若い子たちがね、15歳の若者たち、それから20歳前後の若者たちの男性がたくさん来ましたので、これはやっぱり神様の時だと思うんですね。まあ、もちろんイダヤがですね、中学校で自分のために一生懸命かっこいいチラシを作って貼りまくりましてですね、先生の許可を取らずに、先生に剥がせって言われて、はいって言って剥がさないでもっと貼ってで、先生が剥がしているのを見てかわいそうに思った友達も来たという話もありましたけど、まあ、ちょっといいか悪いか、そういうあんまり正義感に立つんじゃなくて、福音のためにやるっていうのは大したもんだなと思いますね。私大学時代、大学でね、まあ、うちの大学はそういう大学だったんですけど、張りまくったんですね、聖書研究会をね、張りまくってスロープの上でビラを巻きまくってですね、そういうことやって手紙も書きまくってですね、友達のお前何に書いたんだって、前の人に書いた字の跡が写ってたとって言われたぐらいだったんですね。だからなんかそれを中学生で受験のことは忘れて一心にやってたというのはですね、ある意味でなんか嬉しく思います。ヨハネもそれから、エフライムも結局みんな何を言いたかったかというと、トークの中心は十字架なんですよね。でびっくりしました。で親にはすごい反発があって、親にはいろいろと疑問点もあって、教会にも非常に、疑問と不信感があるんですけど、しかしキリストの十字架に対してはこれしかないと思ってるんだなと思ったんですね。それがすごく嬉しかったです。で、ちょっと今までにないような世代が教会に来始めてる。コンサートやった時ね、今まで外でやった時は100名200名はもう何回も来てるんです。有料コンサートで200名以上集まったこともあるし、100名以上は別に普通に集まるんです、本気でやれば。でも教会のコンサートにそれだけ若い人が、しかもノンクリスチャンが来たのはちょっとなかったことなんです。ちょっと明らかに今までとは違うとって思います。もちろん彼らが、ね、祈ったり配ったりしたけど、それ以上に主の時が来てるってことを感じるんですね。で、さっきも疲れ切った時に電話かかってくると言ってましたけど、どうぞ皆さんね、ちょっと時が変わったっていうことを意識してください。明らかにリバイバルが始まってるんですよね。本気で信じてたらそこに立って踏み出すこと、始まってるんだから、神がなさに決まってるからね。すみません。それで今日のところなんですけど、今日はパームサンデーです。パッと話します。マルコの11章の、7節8節を言いますね。こちらで言います。89ページ。ちょっと時間がないから行き過ぎますね。そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉に枝ごと野葉から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の御によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの地ダビデの国に。ホサナ、人高きところに、ということですけれども、今日はパームサンデーのイエス様のロバの子に乗ったところなんですけど、一つだけ話したいんですね。イエス様がエルサレムに入場したとき、みんながホサナホサナって言ったんだ。でも実はその週はパッションウィーク、受難週で、金曜日には十字架にかかることだった。まあ、日本語では受難日、英語ではグッドフライデーですけども、みんなそれも知ってた。あ、みんなじゃなくて、すみません、イエス様は知ってた、ね、みんなは知らなかった。イエス様は知ってた。ということは、イエス様がエルサレムに入場するとき、すでに金曜日には自分が十字架にかかるってことを知ってて、最後の、エルサレム入場だった。でみんなはものすごく、日曜日は少なくともこの日はすごい賛美をしたわけですね。でもこの時イエス様が使ったのはロバの子だった、コロバだった。まあ、転ばないようにっていつも言いますけど、ね、でもそれは何かというと、今でいうリンカーンとかではなくて、ポルシェじゃなくて、BMW でもなくて、K です。もっと軽トラそんな感じだと思ってください。分かりやすければ。ね、ロバの子ですね。しかもロバだと、親ロバはそんな背低くならないと思うんですけど、それでも低いけど、コロバだから、乗ったら、よく言えばね、またいでないでこう、コーヒー乗ってますよね、またげないからでしょうね。乗ったらね、おそらくね、本当の背の高さが低くなる。でいつも言いますけど、転ばなんか乗ったら足が下についちゃって、こんななって困るんじゃないかと思うんですね。なのにそれに乗ってきた。どうしてかってこと。もちろん身を低くされたんですけど、大事なことがあるんですね。その週、十字架にかかることをイエス様は知ってたんですよ。金曜日には十字架にかかることをキリストは知っておられたんですよ。誰も知らなかったけど、みんなはホダンホダナって言ったけど、実はその、同じ群衆かどうかわからないけど、その人々が十字架につけろって叫んで、人々の罪の身代わりとなって十字架につかなきゃいけない、そのイエス様のこの地上に来た一番の格の使命、格の使命が始まる。そして金曜日に来ることを知ってたんですね。で、私は今リバイバルが始まったんですね。 いよいよ白い馬に乗った方のリバイバルの時が非常に近づいてきています。で、一人一人一つ一つの教会の使命が開かれようとしていますね。で、エルサレムの二条と同じ場面に来つつあるんですね。で、その時イエス様はこの場に乗ったんですね。どういうことわかりますか。身を低くして入ってこられたんです。十字架にかかるという使命は低くなければ絶対できないんです。ほどのほどのってみんなの賛美を受けることは馬に乗った方がかっこいいでしょう。でもイエス様はそんなとこ見てなかった。十字架にかかるっていう格の使命を見てたんですね。で、これは身を低くしないとできないのですね。で、皆さんね、今おそらく受けてる訓練があって、いよいよリバイバルが始まったと思って喜んでるにもかかわらず、自分自身はものすごく弱くされたり、砕かれたり低くなったりされてませんか。頑張っても頑張っても業績が上がらず、奥さんが休む時だけ上がる、奥さんの命にやっていけないってことを突きつけられてるわけですよね。夫としてはちょっと何とも言えない気分ですよね。まあ、嬉しいような悲しいような何とも言えない、ね、これでも見事だとすぐ分かりましたよね。なるほどって感じで、よく分かります。よく分かりますね。で、いろんな意味で皆さん今そういうものすごくこう弱さを感じたり、あ、今弱さじゃなくてね、絶好調っていう人気をつけて本当にね、いろんな意味で弱さを感じたり、もうちょっと突っ込んでみますよ。孤独を感じている人、おめでとうございます。神は本気であなたに使命と召しを与えようとしています。本当に自分が愛をかけた人や愛している人に理解されなかったらわからない人、イエス・キリストが十字架にかかった時に誰一人彼を理解しませんでした。ガリラヤから来た女たちはイエス様を愛して近づいていました。しかしそれが自分の罪を磨かれたなんて誰一人地上で分かってなかったんです。もちろんイエス様の十字架と我々が背負う十字架は全く違います。本質は違うけど非常に似てるところがある。理解されないですよね。孤独だったりするんですよね。で、そこを通過した時にね、本当に私たちはね、砕かれた心を通るんです。本当に低くされるんです。で、そこを通る時にね、十字架の元に行くとね、今までにないぐらい深く十字架が分かるんです。主の愛とか。で、それをね、おそらく皆さんね、これから担うリバイバルってのはちょっとレベルの違うリバイバルだから、間違いなく通ると思います。で、それを通った時にと思わないで、それを本当に受け止めて、人のところに行っても解決しませんので、本当に主のところに行ってください。で、本当に主からの言葉や励ましを受けていただきたいですね。で、イエス様は転ばに乗ってみんなは晴れるよって言った時に、誰よりも身を低くしてこられた時、イエス様はもうすでに十字架を見せていたんです。そして十字架に向かっていかれましたね。で、これからね、始まるんですよ。で、十字架っていうのはイエス様はもう一貫して言ってます。栄光を受けると言いました。栄光を受けると言いましたって。から十字架は栄光なんです。だから、私たちは十字架を見た時すごい栄光があられるんですね。ただこれは砕かれてないとでもですね、心が低くないと、賜物訓練をしっかりやった、いろんな訓練をやってきた、整ったと、じゃあできるかっていうと、その全てが砕かれた心と共に働くときに全部活かされますけど、砕かれた心が伴ってなければ虚しいです。で、ね、間違いなくね、こう砕きが来ると思うんですよね。で、どうぞ皆さん、そのね、ところをね、通過すると思ってください。もう9時になったんで終わらないといけないんですけど、昨日ね、その子供たちと話をするとき、私久しぶりに緊張したんですね。火曜日からですね、ヨハネとユダヤはですね、教会泊まり込みで、教会泊まったら総伝出なきゃいけないから、水曜日と金曜日は総伝に出てですね、それでやってたわけですね。で、こう昨日言ってましたよね、今日は家に帰って寝たいってねそれぐらい一生懸命で、まあもう10月からかけてたところがあったから、いっぱい友達来るってことだったから、で、私は別にメッセージしたいと思わなかった、ま、もう自分たちでやればいいと思ったの。ヨハネは十字架あったの好きだから。そしたらですね、メッセージをしてくださいってことなんで、10分から15分で、で、分かりますよね、暗黙に十字架を語れって言ってることは言わなくても、ね、だからね、で、十字架に皆さん語ると分かりますけどね、一番霊的なパワーがいるんです。精霊が働くと十字架は人を救いますけど、そうでなかったら理解しても信じはしませんし、理解すること自体が分からない人もいるから、これものすごい霊的なパワーがいるんですね。で、力がないんですね。私昔説教するの大好きだったんです。本当に説教するの好きだったんですね。神の言葉を語る、解き明かすってのも楽しくて仕方がなかったんです。でも1週間に14回全部違う説教してましたけど、一番多い時ね、少なくても9回ぐらいやってましたけど、たまらなかったんです。 でも今ね、説教するのがものすごくきつい。神様を助けなしにはできない。で昨日もね、久しぶりにね、10分の説教なんだけど、中学3年生とか20歳前後から15歳の子たち、男の子も女の子もいると。でコンサート始まったらですね、今の子はですね、あの賛美中に平気で喋る。別にそれは反発とか、あの歌がつまらないところじゃない。授業中でも平気に喋る世代だから、それがもう身についてる。そういうところで語るのどうなるんだろうと思ったんですね。うわーと思ってて出て行ったら、みんな真剣に聞き出してるんですよね。まあ、その前が良かったからなんですけど、で明らかに主の力だと思います。で、メッセージを語る前にもうやったことは一つですよね。本当に力がありません、助けてくださいってね。とにかく神様、こんだけみんなが祈ってるので、邪魔をしないように、神様よろしくっていうね、なんかもうそういう祈りしか出てこないですね。届きますように、触れますように、とにかく神様、導入も結論もその10分ぐらいで終わります。まあ、実際ちょっと15分からみんなの話すよかったから15分か20分ぐらい話しちゃったんですけど、あったんですね。で、正直立つ前ですね、せっかくコンサートがよくてね、メッセージでね、なんかガクッときたらヨハネに顔を上げれないなって思ってたんですよね。それぐらいね、なんかね、ものすごくこう弱くなるっていうか、力がないなと思うんですよね。昔こういうことなかったね。でもそしたらね、主が働くんですよね。なぜか、死にすがるからですよね。で、皆さん、砕かれた心、低い心っていうのは作れないんですよね。本当に神様が取り扱ってくださって、私弱くされる、ね。その神様の取り扱いから逃げないでほしいんです。神様の取り扱いと向き合っていただきたい。いつも言われる感謝を、しっかり向き合って感謝をしていくと、そこから神様が動く、手を動かしてですね。だから孤独になったとき、人のところに行かないでほしい。孤独になって人のところに行っても解決しません。気は紛れますけど、気は紛れますけど解決はしません。本当に主のところに出ていくと、神の用意している勝利を見る。でこれを知っている人がリバイバルのときに真の核の神の使命を担い始めます。それをね、ぜひね、覚えてほしいです。でもう本番ですよ。これからじゃなくてもう始まってますからね。あれはね、どうぞ、ね、お互いにその十字架を打ってことは喜びだからね、栄光を見るわけだから。でもその時に砕かれた心、低い心で言っていただきたいと思います。このイエス様は転ばれを選ばれたんですね。もうみんな知ってるから当たり前と思うけど、皆さん軽に乗っていきますか？でもバージンロードをですね、素敵な花見ショーで歩きたいと思いませんか？普段着で行きますか？それって分かりやすいでしょ。これイエス様がエルサレムに上って一番重要な時に衣を選ばれたんですね。誰よりも身を低くして、本当に低く砕かれた心で入っていかれたんです。で、本当に始まってきているので、神が求められるものは低い心、砕かれた心です。賛美タイム師匠、うまく歌うことはとっても大事でしょう。でも砕かれた低い心からなされる賛美は、人々を捉えます。神が働くから。それがなかったらどんなうまくても申し訳ありません。世の中にいくらでもうまい人いるから勝てませんよ。本当に砕かれた低い心から発する賛美は、ね、白馬で勝てなくったって問題じゃない。魂を神は勝ち取ってくださる。分かりますか？本当にそのね、その神に働かれる砕かれた低い心をね、神様は今作ろうとしていると思うので、それをしっかりね、受け止めていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。本当に今日は長崎の県予選があって、こうしてまた感染の成果を持ってありがとうございます。どうぞさらに賛美隊として、またリバイバルの器として見された者たちが砕かれた心を持って神使いていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに、答えてくださいます。天様、一人一人の心と体に触れ、あなたの身はどういうかに表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。がんを消してください。取り除いてください。腫瘍を取り除いてください。あと頭痛、偏頭痛、腰の痛み、肩の痛み、重なって目ずる、消えてなくなれ。境内の必要な方に神に求める心をください。 真剣に神に向かって叫ぶ心をください。イエス様、どうぞその人は神にすがりますように、そして神の助けを見ることができるようにどうぞ導いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。